大好きが天才オム第534回をお届けいたします。今回のテーマは学問のやり方です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。まあ、学問というのは一生探求するものだと思うんですが、実はですね、一つご本を紹介しようと思います。田中秀道先生のお書きになったですね、高間ヶ原は関東にあったっていう本と、それから聖徳太子本当は何がすごいのかと、この2冊の本が出たんですね。で、非常に感動を持ってこの2冊を読みました。で、この内容に関しては、これ実際手に取ってですね、読んでいただいたらと思います。私の当然ながら専門ではないので、これを紹介することは私の手に余るんですが、ただですね、まずね、真っ先にここを読んでいただきたいなっていうところはあります。高間ヶ原は関東にあったと、これこの本ね、お買い求めいただいて、この高間ヶ原は関東にあったっていうその本のですね、ちょうど終わりにというところをぜひ読んでいただきたいんですよ。で、そうするとですね、終わりにっていうところで、副題として、私の研究歴っていうところが出てるんです。で、ここをですね、ぜひ、まずお読みいただけたら、と思うんですね。で、なんで読んでいただきたいかっていう、まあ、これも読んでいただければいいんですけども、つまり、学問っていうのはこういうふうにやるんだなっていう、そのコツがですね、書いてあるんですよ。非常にいいコツが書いてあるんです。で、学問これから一生続けてやりたいっていう方も多いと思うんですね。で、それも専門分野に、限らずですね、数学やりたいっていう方もいると思うし、物理学やりたいと思う方もいるし、まあ、いろんな方いらっしゃると思うんですが、基本的にですね、こういう考え方で、こういうふうに取り組むと、まあ結局結果的にはですよ、この田中先生みたいな、こんなすごい研究をできるんだなという、その秘密がですね、ここの、最後のところに非常に、簡潔明瞭に書かれています。で、やはりですね、一つだけですね、これ私なりの思うんですけども、私も自分なりにこういろいろまあ学んできましてですね、思うのは、とにかくですね、こういう筋のいい先生のこの勉強法ですね、勉強法について書かれた部分っていうのは、できるだけ読むようにする、参考にするようにするってことはもう絶対に大重要です。早道を行けます。で、で逆に言うとですね、筋の悪い先生ね、の方は絶対にダメです。で、私はとにかく偉い先生、まあ、すごい業績を出した先生には、必ずインタビューをするっていうのは、もう自分の若い時からの、習い、生徒になっているんですが、必ずですね、居酒屋であろうが何であろうがですね、必ずその先生の隣に座ってですね、いろいろインタビューするわけですね。で、小さい時どういう勉強していたのかとかですね。まあ、当然ながら私は数学者がほとんどですが、どういう勉強してきたのとか、何を読んだとか、誰のどの論文が一番良かったのかとかですね。まあ、いろんなのあるんですね。といろんなこう秘密を教えてくれるんですよ。で、これがどれだけ役立ったかわかりませんね。もちろんですね、優れた教育者のある場合も多いので、セミナーとかですね、今日実際の講義の場でもですね、非常に秘密を教えてくれる先生も多いんですが、実際そういうふうに、一対一でですね、お話を伺うとですね、大変得るところ大きいです。特にですね、勉強法ですね。あるいは研究の仕方ですね。あるいはもっと言えば、もっとその勉強を支えるような、その根本的な考え方ですね。そこを学ぶといいんですね。で、そのためにこそですね、やはりこういういい本を、読むっていうことが大事になってきます。それはその専攻分野を問いませんよね。いわゆる理系文系などという、そんな専攻分野の分割など何の意味もなくてですね、そういう意味では、私も、当然ながら田中先生の専攻分野は全く知りませんが、門外漢ですが、この本を通してですね、こういうふうにな研究のものの根本的な考え方ですね、考え方を持てばいいんだなってことを数多く教えられました。それがですね、非常に簡潔明瞭になっているのが、高間ヶ原は関東にあったっていうところです。の、最後のところにですね、非常に明瞭に書かれています。ぜひですね、そういう観点から、まずはお勧めしたいところなんですが、実はこの内容も、すごいんだろうなと思います。すごいんだろうなと思うのはですね、実はですね、これ多分アカデミズムの世界の特に文化系の人たちの多分悪いところなんじゃないかと思うんですが、なんかちゃんとした説を出すでしょ。そうするとですね、何の反応もしないんですよ。無視するのね。 だからね、これがある種ずるいやり方なんですね。で、ちっと深まっていかないんですよ。でも結局はなんか無視できなくて、で、結局はなんていうかな、わけのわかんないことになってしまうんですけど、これがですね、よくやる手ですよね。残念ながらですね、なんか文化系の学科な、大学からなくすなんていうことを議論出るのはもう全く当然だなと、私から見ると思いますね。それは本来いいことではないとは思うんですが、やはりもう現状はもう当然だなとすら思います、それは。率直に言うとね。なぜかというと、やはりまあ、それはもう、これは戦前からそうだったんですが、いわゆる、まあ、これはもう文化系、理科系は問わないんだけれども、大学っていうのが、ただ特にこの文化系が多かったんですが、大学っていうものが学問研究の場ではなくて、ある種のそれね、非常に変更した政治運動の、政治思想に染まった人たちの政治運動の場だったんですよね。で、ですから、当然ながらですね、歪んでしまいますよね。本来その学問をちゃんとやろうという人が、ちゃんとその研究の場としての大学とか、あるいは教育の場としての大学っていうのではなくて、非常に歪んだですね、政治思想の、人々によって占められてきて、そのある種のその政治活動の場だったっていうことがもう最大の日本の不幸なのかなとも思うんですね。もっとこの学問では自由活発でなければいけないのに、もう結論ありきですからね。歪んだ思想を持っているその結論が全てなわけですよね。で、そういう時代がもうずっと長く続いて、実は残念ながら今もそれを続いているわけですよ。だから、まあそういう意味ではなくしたいっていうことも当然かなとも思うんですね。で、そんな中にあってですね、田中先生っていうのは、非常にこう自由にですね、自分のその方法論ですね、学問的な基礎の方法論を適用して、本来は日本史学の専門家ではないんだけれども、極めて明晰な分析と考察を、されてきたんですね。でですね、もう一つですね、まあ、これ読みになればわかると思うんですけど、やはりですね、語学が大事だなってことは一つ思います。田中先生はご著書がイタリア語と、それからドイツ語と英語で出されてるんですよね。多分学論文、ちょっとわかりました。イタリア語だったでしたっけ？ごめんなさい、フランス語ですね。で、レオナルド・ダ・ヴィンチの研究もなさっていて、それのイタリア語での論文とかをまとめられた本に出されていますが、それはイタリア語ですよね。で、やはりですね、学問です。やはり言葉の習得と非常に関わり合いがあるんですよ。でね、もちろんそれができたからっていいわけではないんだけど、で、逆にですね、私この時思ったこの本を読んで一つ思ったのは、やはりですね、自分がもし若かったら、もうちょっとですね、数学とか物理の勉強も、まあ、まあ、確かにそれに興味があったからいいんだけども、もうちょっとですね、早い時期にですね、英語だけじゃなくて、ドイツ語とフランス語とラテン語の勉強をしたらよかったなとは今も思います。だから、これ聞いてらっしゃる方もですね、ぜひですね、意識的に、できるだけ早い時期に、英語のみならずですね、ドイツ語と、それからフランス語とラテン語、まあ、もちろんイタリア語も、ラテン語をやればね、そんなに難しくないと思うんで、まあ、もちろん、日程フランス語、イタリア語とかっていうの、まあ、同系統なので、で、ラテン語と、で、この言葉はぜひ、早い時期にですね、習得を始めたらいいと思います。で、意外にですね、これ、実はやってみると、やはり、互いに歴史的に影響し合ってる言語なので、で、ましてはですね、英文法なんて不完全なもんだので、それ、フランス語やるとよくわかるっていうのがよくあると思うので、やはりそういう意味でも、相互保管する意味でも、やるといいと思います。やはりですね、決定的にですね、ダメなのは、やっぱりラテン語読めないことだと思うんですね。で、これ決定的だと思うので、ぜひ早い時期にですね、これ聞いてらっしゃる方は、まあ、この田中先生の本を読んでですね、まあ、私はそう思ったんですが、早い時期にそれをされたらいいなと思います。私ももし、中学生だったら、真っ先にラテン語の勉強始めますね。で、まあ、もちろんそのドイツ語もフランス語もやるけど、とにかくそこはもうかなり真剣に取り組むと思います。私はやっぱり勉強を始めるの遅かったと思いますね。で、まあ、当然その数学とか物理をやっていたので、少ないんですが、やはり理想を言えば、そこも真剣にもっと、早い時期に、もっともっと早い時期にやるべきだったと思います。だから語学の早期教育は決して全てがいいわけではありませんが、やはりそういうことをうまくプログラム組むと、小学校の時から、やはりそういう西洋のそういう言葉でをやって鍛えていくっていうのは、極めて有効だし、役に、もう文字通り役に立つと思います。まあ私はそういうことを具体的には思いました。 で、もう一つですね、実はつい先日亡くなられた、渡辺昭一先生がですね、知的生活の法の中で、私実はうろ覚えで話してます。要は夏、1ヶ月、2ヶ月って日本って暑いでしょ？だからその時にルームクーラー大事だよって話を書かれてるんですよ。で、当時ですね、まだもう50年代だと思うので、ルームクーラーって普通に家庭に、入ってきたのって40年代だと思うんですよ。それで、一大学生がとか、あるいは大学院生がですね、ルームクーラー買うっていうのはかなりすごいことだったり、時代的にあったと思うんですね。でもとにかく買いなさいということを書いてあって、で、それをですね、全く別の学者が、多分東大の竹内先生ですね、地球物理学の竹内先生がね、別の本の中で、学生がこの本を、その渡辺先生のその知的生活の本を持ってきて、いや、ルームクーラー買わなきゃダメなんでしょうかっていうのを話をされて、その時に、いや、そういうことじゃないんだっていうことを、まあ書かれ、その別の本調査で書かれてたんですが、いや、私はその時に読んだのはそうじゃなくて、結局ルームクーラーを買うか買わないかが大事なんだと思ったんですね。で、そこがポイントなんですね、と思ったんです。で、その話をすると、じゃあなんでそう思うかって話が長くなるんで、ここでは、そこで終わりますが、やはりこういうことがですね、実はすごく学問のみならず、他の仕事でもね、ご商売でも大事になってくると思うんです。で、学問を極めようと思うと、のと別にその他の仕事を極めようと思うのも、実は全く同じで、やはりこういうことを謙虚に方法論を学ぶってこと自体もすごく大事なことだと思うんですね。まあ、とにかくですね、これ、田中先生の大変な名著だと思うんです。これ、歴史に残りますよね、この二つの本って。でも、ぜひ見ててください。この専門の国史の、日本史の、学者は一切これ反論しないで、全く無反応に、終始すると思います。面白いぐらいそうですよ。これね、本当に悲しいことですが、全く専門家は無反応です。ですが、ね、この本っていうのは、もう、なんていうんですかね。完全に一時代を築く、これ以後ですね、と思います。またこれを読んだ人は、目の覚める思いをすると思いますね。ぜひですね、これはもう、ぜひ手に取ってですね、読んでいただけたらというふうに思います。ありがとうございました。
第534回の今回は、学問のやり方というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。